改めまして皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新年最初の礼拝からご一緒に主の御前に出ることができてとても幸いですね。今年もご一緒に主を見上げ、主の御言葉に応答して前進していきたいと思います。今日は新年礼拝であります。日本ではたくさんの方々が初詣に行かれますけれども、新年礼拝に来る私たちと神社の初詣に行く人たちとの違いは何だろうか、そんなことをちょっと考えました。初詣に行く人たちは神に祈るという形を取りますけれども、実際その年の計画を立てているのは自分自身であります。そして私は今年こういう計画を持っていますから、どうか神様うまくいくようにお願いします。お賽銭も弾みますからしっかり頼みますよと、もしうまくいかなかったら来年も来てやりませんからねみたいなですね、そういう気持ちがあるんじゃないかなと思います。飴と鞭ですね。一応神様とは呼んでいるけれども、どちらがしもべかよくわからない、そういう感じであります。さあ私たちはどうでしょうか。2019年は新年早々礼拝に来たんだから、神様ちゃんと良い年にしてくださいねというお気持ちを持っていらっしゃるでしょうかね。じゃあ良い年とはどういう意味でしょうか。私たちは普通良い年っていう言葉を自分の思い通りになった年というふうに定義すると思いますけれども、しかし果たしてどうでしょうか。すべて私の願い通りになったら、この世界は恐ろしいところになるんじゃないかなと思います。イエス様は私たちに何と教えられましたか。先ほど主の祈りで私たちは祈りました。こう祈りなさいとおっしゃいました。御心が天で行われているように、地でも行われるように祈りなさいと教えてくださったのであります。あなたたちの計画がうまくいくように祈りなさいとはおっしゃるんじゃなくて、神様のご計画は天国において 100% 行われているんだけども、この地上においてもそれが行われるように祈りなさいというふうに教えられた。なぜならそれが最も幸せな道だからであります。今日私たちが念頭にまず確認したいことは、神が計画を立て私たちはそれに従うんだというこの正しい主従関係であります。そのチューニングをしっかりするのが新年礼拝ではないかなと思います。ということで今日は神の計画に歩調を合わせるというテーマでメッセージをしたいと思います。神の計画に歩調を合わせることがどれほど大切なのかっていうことを確認するために、出エジプトのイスラエルの出来事から学んでいきたいと思います。イスラエルの民は400年間に及ぶ奴隷生活に終止符を打ちまして、ついにエジプトを脱出することができました。そこに至るまでも神の奇跡的な御業をたくさん経験しました。10の災いがエジプトに下りました。そしてエジプトを出発した後も海が分かれました。天からマナが降りました。岩を叩くと水が出ました。まあそんな直接的な神様の御業を次々と体験しながら、約2ヶ月後にシナイ山のふもとに到着しました。聖書にはホレブっていう名称とシナイという名称が出てきます。一つの山を指すのがシナイ山、そのあたりの山脈を指すのがホレブと考えてくださったら結構ですので、大体同じ意味で使われています。そのシナイ山のふもとでかつてモーセは神様からの証明を受けたんだけども、そこに今イスラエルの民はやってきまして、そのふもとにキャンプを張り、結果的に約1年間過ごします。あの1年間というのは神様からの集中授業の時間だったなと思います。その1年の間にイスラエルの民は神様との間にシナイ契約を結びます。 モーセを通して律法を受け取ります。まあ、彼らは国家をこれから形成するわけですから、国家形成するのに一番大切なものは憲法ですよね。それに匹敵する律法を受け取り、そして神様がご臨在くださるという幕屋を建設いたしました。そしてこれからどのように礼拝するべきかということを学び、12部族いるんですけども、各部族の宿営の位置は北に3部族、東に3部族、南に3部族、西に3部族。そして出発するときにはどの部族が最初で、何が次で、そして一番最後はどの部族というようなことをこと細かく神様から学びました。これでもう準備 OK ということで、シナイ山のふもとを出発したのがいつかっていうと、民数記の10章の11節にこう書かれています。第2年の第2月の20日に雲が証の幕屋の上から離れて登った。第2年目って何から数えたかっていうと、出エジプトから数えて、出エジプトがなされたのは第1年の第1月の15日でした。そしてシナイ山に着いたのは第3の月だったって書いてますから、第1年の第3の月について今2月20日に出発するんですから、ほとんど1年ここに滞在していたっていうことがわかります。雲が上がっていった、この雲は神の栄光ですね。神様が先立っていかれるんです。さあここに1年いたけども、もう準備できたから出発するよっていうことで、あ、出発するんだ、急いでテントをまとめてですね、彼らは旅立ちました。目的地はもちろん約束の地カナン、そこに帰るために400年以上待ち望んでいた、いよいよ約束の地カナンに帰るんだということで、彼らは出発します。そしてまあ後で見ますけども、そこからカデシュバルネアっていうところに来るには11日なんですね。もうたった11日でカデシュバルネアにまで来ました。でこのカデシュバルネアっていうのは、あと一山越えたらカナンの地っていうところです。そこまで来たところで何をしたかっていうと、民数記13章1、2節、主はモーセに告げて仰せられた、人々を使わせて私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。もう与えることは決めてるんです、神様は。でもどういう地かを見てこさせなさい。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。つまり12部族いますから、各部族から一人ずつリーダーを出して、12人の偵察隊を送って、これから入っていくカナンの地がどういうところであるのかを見ていきなさいということですね。行きました、帰ってきました。25節40日が経って彼らはその地の偵察から帰ってきた。40日くまなく見てきました。カデシュバルネアのキャンプ地にモーセはじめイスラエルの民が待ってました。どれぐらいいたかっていうと、成人男性だけで60万人ですからね、女性子供たちも含めたら200万からなる民がこのリーダーの帰りを待っていた。おお、帰ってきた、どうだった。27節彼らはモーセに告げていった、私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です、ということで実際に果物まで持ってきた。神様が私たちに与えてくださる地は素晴らしい地です、ということで全員の意見は一致したんですが、そこで終わればよかったんだけども、余計なことを言いましたね。31節しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った、私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。場所は良かったんだけど、住んでた人が怖かったの、めっちゃ怖くてね、我々なんか行ったってたちまちやられちゃうよ、絶対無理無理行けるわけない、ということまで彼らは持ち帰ってきたわけであります。すなわち見てこいって言っただけなのに、行けないっていう判断まで持って帰った。そんな判断誰も頼んでないですね。これが神に対する 越権行為であります。先ほど申し上げました、計画を立てるのは神、従うのは私たち。でも神の計画に対して神様、それは無理です、それは違います、そんなことできるわけがありませんというふうに彼らは反論したのであります。神様が立てた計画は一番いいに決まってる、私たちはそれに従いますっていうことをシナイ山のふもとで1年間学んで確認したはずなんです。そしていざ出発ということで出発したはずなんです。しかしいざという時にはその学んだことを全然活かせないということですね。今日新年を迎えた私たちはこのイスラエルの民から反面教師として学ばなければならないなと思いますね。今日私たちはそうだ、神様との正しい主従関係を確認しようと言って出発してます。そうだ、神様が主だ、私はしもべだ、神様が計画を立て私は従うんだ、そのことを確認して私たちは今日この礼拝堂から出ていくわけですけれども、いざという現場でやっぱ無理みたいなことになってしまったとすれば、彼らと同じことになってしまうわけですね。カデシュバルネアっていう地名はですね、聖なる地って意味なんです。 Holy Ground っていう意味なんです。今年私たちは、皆さんは何度かカデシュバルネアに立つと思います。ああ、ここでどうしよう、右に行くか左に行くか、神様は右通しちゃってるけどとてもじゃない、そんなの無理だと思うみたいな場所があるとすれば、それは今年皆さんにとってのカデシュバルネア、聖なる地であります。そこに立たされた時に私たちに問われることは何か。さあ、これまで聖書の中で2人その聖なる地に立った人がいました。1人はモーセですね。出エジプトの3章5節80歳のモーセをシナイ山のふもとで神様が召した時の場面ですけども、神は仰せられた。さあ、神様の言葉一緒に読みましょう。はい。ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。もう一人はですね、モーセの後継者、ヨシュア。このヨシュアがヨルダン川を渡って行った最初に対面したすごい城塞都市はエリコの町ですね。このエリコの町、どうやって我々は攻めることができるだろうかっていうふうに考えていたところに、ヨシュア記5章15節、すると主の軍の将はヨシアに言った。主の軍の将とは受肉前のイエス様です。イエス様の言葉一緒に読みましょう。はい。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。さあ、モーセもヨシュアも場所は違った、シナイ山とエリコの手前ですから場所は違うんですけども、ホーリーグラウンドに立っている、その時に求められたことは何か、靴を脱げということですね。私たちは自分の計画という靴を脱ぐようにと神様に言われています。私が立てた人生設計、これですから、もうこれでスタートしちゃいましたね、今さら脱ぎたくありませんみたいな靴をしっかり履いているわけですね。一度履いた靴は脱ぎたくない、まあ、そういう性格が私たちにはあると思うんですけども、しかしその靴を一旦脱げと神様はおっしゃいます。そしてそれがどれほど不可能に見えたとしても、神様は行けという以上、それに必要なものは全て備えてくださる方であるということです。イスラエルの民はそれを1年かけて学んだはずです。そして神様、あなたのおっしゃることは何でも従いますと言ってあのシナイ山を出発したはずです。しかしこのカデシュバルネアに来た時に彼らは信じることができなかった。民数記14章1節2節、全会衆は大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かした。これ何聞いたから、12人中のあのリーダーのうち10人がネガティブな報告を持って帰ったんです。2人は神様の御心にかなった報告を持って帰った、それはヨシュアとカレブです。でも10人が素晴らしい地だったんだけどね、 恐ろしい人たちがいたよ、我々なんか絶対かないっこないよっていうことを言ったときに、それを聞いた全会衆はヨシュアとカレブの言ったレポートに耳を傾けるんじゃなくて、10人のネガティブなレポートに耳を傾けて、うわーって一晩中泣き明かしたんですって。本当にポジティブなレポートが与える影響よりも、ネガティブなレポートが与える影響の方が圧倒的に強いなと思いますね。さらにこんなこと言ったんですよ。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がマシだ、なんていうことさえ言ったんです。あそこまで素晴らしい御業を持って私たちを導いてくださった神様、きっと神はこの荒野で我々を殺そうっていう魂胆だ。ああ、よくわかった。エジプトには墓を作るだけの土地が十分ないから、この荒野だったら土地がいっぱいあるから、ここまで導き出してここで殺そうっていう魂胆だ、みたいな風にですね。そこまで神様悪く思いかけて、思うようなことを彼らは言ってるわけですよね。しかし、そんな中でも神様はいつの時代でも真の信仰者を残されます。この時の真の信仰者は誰か、ヨシュアとカレブです。14章6節8、6節から8節。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは、自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。ちょっと皆さん聞いてください。そうじゃないんです。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地でした。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちに下さるでしょう。あの地には乳と蜜が流れているんです。ここで立ち止まってはいけない。神様に信頼して前進していこうと言ったんです。その言葉に、そうか、そうだなって応答したらいいんですが、イスラエルの民はそうはならなかった。どうなったかっていうと、この二人を石で撃ち殺せっていうまで言い始めたんですよね。それを見た神様の嘆きが11節に書かれています。主はモーセに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行った全ての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。あれだけやってもまだ足りないと言うのか、というふうに神様は嘆いてらっしゃる。今回の出来事で一番責任が重いのは10人の部族長であります。彼らの言葉は一瞬のうちに全会衆に広がった。否定的な影響力って伝染病みたいですよね。あっという間に広がります。先ほど申し上げたように、この時に20歳以上の成人男性60万人がこの共同体の中にはいたんですが、まあ彼らが主にこれからの自分たちの方向性を決定する者たちだったんでしょうけども、彼らはもういけないという決断を下したのであります。もういけない、もういかない。そして彼らの願い通りになりました。いけないんです、いかないんです。よかったですよね。行きたくないんだから。願い通りになって、神様って私たちの自由意志を尊重してくださる方だな。行きたくないっていうものに対して、それでも行くんだって首根っこ捕まえて連れて行く方じゃなくて、お前はどうするっていうふうに私たちに聞かれる方なんだなっていうふうに思います。ですからこの時の二十歳以上の男たちが全員死に耐えるまで、彼らは荒野の中をうろうろうろうろさまようわなければならなくなったんです。何年かかりますか。40年です。だから一番若くて20歳だった人は60になるところで死にます。彼らが全員死ぬのを待ってからじゃないと約束の地には入れない。被害者は子供たち。被害者はいつも子供たちだね。大人の間違った判断の刈り取りに付き合わされたわけでありますよ。そしてもう一人気の毒なのは、この不信仰な共同体と行動を共にしなければならないモーセとヨシュアとカレブであります。彼らは神の御心を知ってたんです。行けるよ、行こうよ。でもいくら3人が知ってたとしても、共同体を残して3人だけで行くわけにいかないから、正しい判断ができなかった共同体に彼らも付き合わされて、40年間荒野をさまようということをしなければならなかった。14章30節、 ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシュアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできないと神様は宣言されました。この箇所を通して教えられることは、つくづく神の御心は多数決ではわからないなってことです。12人中2人、60万人中2人、ものすごくわずかな数なんだけども、そのわずかな人だけが神の御心を正しく把握しているっていうことがあり得るんだっていうことがわかります。だから私たちは流れに流されるんじゃなくて、みんながどうするか、赤信号をみんなで渡れば怖くないじゃなくて、私たちそれぞれが神の言葉を正確に学んでいくということが必要になってくるわけです。今年もぜひ愚直に神の御言葉を学んでいくものでありたいと思います。あのカデシュバルネアにおいてね、神様の計画に歩調を合わせていたら、イスラエルはどんなに幸せだったのかなっていうふうに思いますけれども、でもエジプトを脱出したイスラエルの民がカナンの地に帰ることは、もうこれは神の御心です。ですから絶対実現します。問題なのはすごく後回しになったってことです。絶対カナンの地行くんだけども、この間違った決定を下した20歳以上の男たちがみんな死ぬまで待たなきゃなんないから、計画は40年先延ばしになったということです。彼らが無駄にした時間はあまりにも大きい。そのことを感じさせるのが申命記の1章2節から3節。面白いです。2節、ホレブ、市内の別名ですね、からセイル山を経てカデシュバルネアに至るのには11日、はい、思い出してください。第2年の2月の20日に出発したカデシュバルネアに着いたとしか書いてなかったけども、この申命記1章2節を見るとあの間11日で行けたってことがわかります。っていうことは、着いたのは第2年の3月の頭だね。でも次の説なんて書いてある、第40年の第11月のうちだ。ここにものすごい皮肉があるんですよ。本当は第2年の3月に着いてるはずだったのに、今第40年になっちゃったよ、第11月だよ。どうして？反逆したからです。モーセは主がイスラエル人のために彼に命じられたことをことごとく彼らに告げたって書いてます。私たちの人生に応用してみましょう。私は57歳でございます。お前に来年この地を与えようというふうに神様がおっしゃる、とんでもありません。そんなこと私にできるはずがありません。それでもし40年後回しになったら97歳、生きてるかなというレベルであります。皆さんの年齢に40足してみていただきたいと思いますけれども、あなたの人生において神が用意しておられる計画は必ず実現します。しかし私たちが今だという時に従わないと大変な遠回りをすることになるわけです。一度しかない人生をそんな無駄遣いしてはいけません。そのことを私たちはこの箇所から今日教えられますね。今日は特にこのカレブという人のその後の人生がどうであったかっていうことを追跡調査したいと思います。そして今日読んでいただいた箇所はヨシュア記の14章でありました。これはあのカデシュバルネアの出来事から何年後かっていうと、後でカレブ自身の言葉から出てきますけども、45年後です。あのカデシュバルネアの時点でカレブは40歳でした。今は85歳です。あの時神様の御心に従っていこうって言ったカレブが45年間どういう生き方をしてきたかっていうことを私たちは見たいと思います。あの時偵察隊で行ったユダ族の長がカレブだったんですね。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。もう一回整理しますと、あのカデシュバルネアから38年半後にヨシュア率いるイスラエルの民は約束の地に入りました。45年後ってことは それから6、7年経ってます。約束の地に入った後、どんどん前進し、それぞれの部族に土地が分割されている。その最中の場面ですね。彼は45年前に、主が語られた言葉をしっかりと覚えていました。7節。主のしもべモーセが、この地を偵察するために、この地ってのは今もう入ってるからね、45年後。約束の地に入ってるから。この地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わせたとき、あの偵察隊の一人として私が行ったとき、私は40歳でした。そのとき、私は自分の心の中にある通りを彼に報告しましたって言ってます。さあ、心の中にある通りって何かっていうと、民数記の13の30に書いてます。そのときカレブがモーセの前で民を鎮めていった。カレブの言葉一緒に読みましょう。はい。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう。必ずそれができるから。と私は言いました。ヨシュア記14章に戻って8節。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。カレブの人生、一言で言い表すと、主に従い通した人生。いいですね。あの人の人生ってどんな人生だった？主に従い通した人生だったよ。って一言でまとめていただけたら、どんなに幸せかなと思います。これは、カレブが勝手にそう思ってるだけではなくて、モーセもそう思ってました。9節。そこでその日、モーセは誓って、あなたの足が踏み行く地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神、主に従い通したからである。と言いました。モーセもそのことを認めてくれました。10節。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時からこの方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、主は約束された通りに私を生き長らせてくださいました。あの時、ヨシュアとカレブだけは約束の地に入るよっておっしゃったけども、本当にその言葉の通り、今私は入りました。生きてます。今や私は今日でも85歳になります。すごいですね。85歳のおじいちゃんカレブ。かっこいいな。そして11節。しかもモーセが私を使わした日のように、あの時偵察隊として行った40歳の時のように、今も双肩です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。主に従う人の人生ってこういうもんかなと思いますけどね。私も85歳の時にこうやって行ってみたいもんだなって本当思いますね。12節。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。45年前と何らパワーダウンしていないカレブの信仰がここに描かれている。神に対する信頼は昔も今も変わらない。なぜなら45年間そのことを経験しながら彼は歩いてきたからであります。13節。それでヨシュアはエスネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。よりによって難攻不落の都市、ヘブロン。これを私はこれから取りに行きます。というほどのチャレンジ精神旺盛だったのがカレブですね。それでヘブロンはケナズ人エスネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神、主に従い通したからである。聖書の記者もそのように言ってくれています。主に従い通したっていう言葉が3回語られている箇所であります。さあカレブはどのような点で主に従い通したんでしょうか。まず第一に彼は言葉において主に従いました。皆さん言葉っていうとたかが言葉と思うかもしれない。しかしされど言葉です。イスラエルの民は、多くの人たちはなぜ約束の地を見ないまま滅びたんですか？俺たちはいけないって言ったからですよ。否定的な言葉によって滅びたんです。今年皆さん、幸せになりたければ言葉に気をつけましょう。 なぜなら言葉っていうのはたかが言葉と思うかもしれないけども、実は私たちの人生の方向性を決めるんです。私たちは毎日語っていることは、言ってみれば 4,5 年後の私の人生に対する予言です。その時にできないできないと言っていたら 4,5 年後はできない。しかし神様が導いてくださるなら必ずできる。その言葉は数年後の私たちに明らかに表されますね。ヤコブの手紙3章では、体の中の舌という器官を2つのものに例えています。1つは馬の靴輪です。馬を操る人は靴輪の方向で自分の行き先決めます。もう1つ例えられているのは船の舵です。船の後ろについているあのちっちゃなあれがどっちの方向に向くかによってその船の行き先が決まる。私たちの体の中の舌というのはとっても小さな器官であるんだけども、それは馬にすれば靴輪、船にすれば舵に例えられるんだということです。だからカレブが45年前に必ず行けますよと語った言葉は、イスラエルの民の前には焼け石に水のようにも見えたかもしれない。しかし神様は彼のその信仰告白をしっかり聞いてたんです。嬉しかったでしょうね。そうか、信じてくれるかお前は、まあ、そういうふうに神様に喜んでいただくものでありたいなと思いますけれども、そしてその言葉は彼だけじゃない、彼の家族の将来の方向性を決定づける言葉となり、次の世代に祝福をもたらしたのであります。そして彼は45年後の今も肯定的な言葉を語り続けています。2つ目、カレブはどのように主に従ったのか、心において従いました。人は上辺を見るけれども主は心を見る。人はその人の口から出てる言葉が心から出てるかどうかは見分けられないかもしれないけど、神様は分かってます。あなたの口から出てる言葉が心から出てるかどうかを神様は知ってます。それが民数記14-24ですね。ご一緒にお読みしましょう。これ神様の言葉です。はい。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。彼の口から出た言葉がカレブの心から出てるんだっていうことを神様もお認めくださいました。カレブは言葉において神に従った、心において神に従った、もう一つは行動において神に従いました。言葉でそれを言い表し、心でそう思うだけでなくて、彼の信仰は行動となって現れた。ヤコブの手紙2章26節、行いのない信仰は死んだも同然だって書いてある。信じますでもしません。これはですね、信じてるんでしょうか。私たちは信仰によって救われると言いますけれども、どういうことなんだろうか。分かりやすい例えを使いましょう。ある女性が3階建てのビルの2階のオフィスで仕事をしてました。火事だという声を聞いて、と思ったらもう出口は火の海。ダメだ、降りられない。上に上がるしかない。3階の上にあった屋上まで行きました。誰か助けてって叫んだら、もう下に救出するための部隊が来てました。そしてシーツみたいなものをですね、何人かで持って広げてます。さあそこから飛び降りなさいって言うんです。そんな恐ろしいことできるわけないじゃないですか。そんなことしたら私死んでしまいます。そんなことはありません。私たちは特殊訓練を受けたものです。今まで何十人もこれで助けてきました。絶対大丈夫です。私相当重いですけど大丈夫ですか。大丈夫です。その布破れませんか。これは特殊な材質でできているんです。これまで何十人も救ってきました。絶対大丈夫です。ということで、まず理解しないと飛び降りようって気持ちにならないですね。 まず知識が必要ですよ。ですから私たちはさあイエス様信じろって言ってもですね、なんでイエス様信じたらいいのかっていうことを説明しなければならない。まず理解していただくわけだ。そしてその女性は理解したんだ。あ、そうですか、そういうもんなんですか。そして2番目は納得するんです。よくわかりました。ああ、私がここから降りても大丈夫なんですね。しっかり受け止めてくれるんですね。私はここから落ちさえすれば救われるんですね。納得しました。それで救われますか。三つ目は、実際に飛び降りなきゃならない。理解しました。納得しました。でも飛び降りませんって言ったらですね、そのまま焼け死んじゃう。これが行動ですよ。つまり、信じてるだけじゃない。口で言うだけじゃない。実際に飛び降りることによって救われるということですね。カレブはまさに行動によって彼の信仰を表しました。カレブの主に従い通した人生、第一、言葉において、第二、心において、第三、行動において。ここで大切な原則を確認しておきたいと思いますけれども、ヨシュア記の18章まで行きまして、3節にこういう言葉があります。すごく意味深で、私はいつもこの言葉から考えさせられるんですけども、ご一緒にお読みいただけますか。はい。そこでヨシュアはイスラエル人に言った。あなた方の父祖の神主があなた方に与えられた地を占領しに行くのをあなた方はいつまで伸ばしているのか。一見すると矛盾してるんです。なぜかっていうと、主が与えた地も与えたんです。え、与えたの？あ、じゃあもう手に入ってんですよね、ということですね。でも与えてるんだけども、まだ取りに行ってない。聖書の原則これなんです。神様はあなたに与えたんだから早く取りに行けと。与えたんなら取りに行かなくてもいいでしょって話だね。そうじゃない。与えているんだから取りに行く。ここに神の主権と人間の責任の絶妙なバランスがあるんです。私たちクリスチャンはただ口開けて待ってれば神様が恵みを放り投げてくださる、そんなことを信じているおめでたい者たちではない。恵みと努力は車の両輪であります。でもどんなに頑張ったって神の御心でなければそれは私たちのものにはならない。そこに私たちは謙虚さが必要ですよ。で、カレブはね、この真理を何度も何十度も体験しながらこの45年間歩いてきたゆえに、85歳になっても彼のチャレンジ精神は衰えなかったんです。彼が求めた町はどこでした？ヘブロンです。よりによっておじいちゃん、そんな難攻不落の町を目指すなんてやめといた方がいいですよって周りも言いたくなるような町なんだけども、カレブは最後まで神の夢の実現に挑戦し続けた人でありました。大丈夫、神が私に与えると約束されたんだ、だから私は取りに行く。これですよね。2019年、カレブと他の人たちとの違いはもうカデシュバルネアにおいて明らかでした。でも45年経った今、その違いはさらに際立ってます。末広がりに違います。片や荒野で屍を晒した人たち、片やまだヘブロンを取りに行こうとする人、この違い何ですか。これは今年の生き方があなたの将来を決めるんですよ。そして今週のあなたの生き方が今年を決める。私たちの人生ってのは泣いても笑ってもその時その時の選びの結果の集大成であります。その選びをしたのは私です。誰も非難することができません。ですからこの新年礼拝において確認しましょう、決心しましょう。今年良い選びをしていこうじゃありませんか。良い選びってなんだ。良い選びとは神の御心を選ぶということです。神のご計画が最善であることは私たちはよく知ってます。ですから神様、今年これをしてくださいという前に、 神様、今年のあなたの御心は何ですかと問う心を持ちましょう。神様、私は今年これをしたいんですっていう前に、神様、あなたは今年私に何をしてほしいと願っておられますかということを問う心を持とうではありませんか。神様との正しい主従関係の中を歩いていきましょう。実はその最高の模範を示してくださったのが私たちの主イエス・キリストですよ。この方神様ですからね、従うなんてことは必要のない方だったんですよ。でもこの方は地上に来られた時に父なる神の御心に徹頭徹尾従ってくださった。その極めつけはゲッセマネの園における祈りであります。あのゲッセマネの園においてイエス様は一つのことを突然知らされたんです。それは明日十字架にかかった時にあなたは私から捨てられるという真実であります。それを聞いた時苦しみもだえ、汗が血のようにポタポタと落ち、そして嘆き悲しみながら祈りました。でもこう祈ったんです。マタイ26章39節、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。ご一緒に読みましょう。はい。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。なぜならイエス様は父なる神の御心が最善だっていうことを知っていたからです。この祈りの結果、イエス様は十字架上で私たちの罪の身代わりとして父なる神の裁きを受けられ、その結果あれから2000年の間世界中にキリストの愛の領土は広がり続けたのであります。その中の一人があなたであり私ですよね。あの時イエス様が父なる神の御心を選んでくださった結果として私たちは今ここにいるんだっていうことを厳粛な思いを持って私たちは受け止めたいと思います。私たちは今2019年のカデス州バルネアに立ってます。私の計画という靴を脱いで神の計画に歩調を合わせようではありませんか。そして神様があなたのために用意しておられる素晴らしい約束の地に向かって共に進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、あなたの恵みの中2018年を祝福のうちに終え、希望を持って2019年に入ることができました。今日もこの穏やかな天候の中、この平和なシンガポールにおいて健康な体でこの場所に来れて、あなたを礼拝し、あなたの御言葉に耳を傾けてこの一年を始められる幸いを心から感謝いたします。私たちは確認してもいつの間にかずれてしまうものでありますから、今日もう一度チューニングし直しました。あなたが主で、私はしもべです。あなたが計画を立て、私は実行します。どうかそれが逆転してしまうことがないように、私たちは今日そのような決心を持ってこの場をスタートいたしますけれども、いざ現場において不信仰に陥ってしまうことがないように、そしてもったいない時間の使い方をすることがないように、あなたが私たちに与えようとしておられる約束の地に私たちはまっすぐ進んでいくことができますように、カレブのように主に従い通す人生の祝福を味わわせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。